こんにちは、葵です。
ユウマです。今日も1日分の話題をコメントの議論を中心に深掘りしていきます。今日のテーマは AI の信頼性と開発の現場、そしてデジタル消費の形、全部ある意味で本当に信じていいのかという話につながっています。
では最初の大きな話題から。オープン AI がナビアのストークス方程式の証明を出したという件。まず事実の確認からいくと、臨床による形式的証明が含まれていて、それが17時間で検証された。従来の人手での検証を13万3000人時と見積もった場合と比べると、コストが4桁、つまり1万分の1程度に下がったと主張されているわけです。
これ自体はすごい話ですよね。形式検証の自動化がここまで進むと、数学の査読のあり方そのものが変わりうる。でも、この話の後半が問題で、数学者のアンドレアス・トンムが指摘したのは、研究者たちがチャット GPT の中でこの数学について議論をした後に、オープン AI 側がブレイクスルーとして発表されたのではないかという疑惑です。
つまり、非公開のはずの会話が訓練に使われた結果、その成果が独自のブレイクスルーとして現れたのではないかという疑い。これに対してオープン AI のセルカーさんは、そんなことは起きていなかったと否認したんですが、この否認が回避的に受け取られたと。断定的な否定じゃなくて、誤解を招く言い方だったという見方です。
さらに重ねて、別の研究者も同様に非公開のチャット GPT 会話で訓練したのではないかという疑いを公にしています。そしてこの研究者は、脱汚染カナリア、つまり意図的に偽の情報を会話に混ぜておいて、それがモデルに出てきたら訓練に使われた証拠になるという手法や、訓練データの情報開示を促しています。
ここで HN のコメントが面白いところなんですが、単にオープン AI が悪いで終わっていないんです。コメントの多くが、この種の疑惑を検証すること自体の難しさを議論していて、例えば、研究者がチャット GPT で議論した内容と、モデルが後に出した証明が本当に似ているのか、独立に到達したものとどう区別するのか、という問題です。
そうですね。数学のアイディアなんて、同じ分野の人なら似た方向に行くことも多い。だから似ていたから盗まれたとは言えないという指摘と、だからこそ証明責任はモデルを出した側にあるべきだという指摘に分かれます。
もう一つの下地として、ユーザーからはオープン AI が無効化されていたはずの訓練を許可する設定を再び有効にしていたという報告が出ています。確認した人がいる一方で、単なる UI のバグではないかと疑う人もいて、どちらにせよチェックボックスが実際に効いているのかへの懐疑は消えないという声が。
この設定の話と会話の訓練疑惑は別の出来事だけど、コメントではセットで語られていた感じがあります。チェックを外しても信じられないなら、信頼は契約じゃなくて実績でしか測れないみたいな。
で、未解決の問いは明確で、脱汚染カナリアのような手法が業界全体で標準になるのか、ベンダーが訓練データの扱いをどこまで開示するのか、ここがこれから見ていくところです。で、オープン AI 関連でもう一つ、エージェンツ API の話に移ります。
オープン AI がクラウド上で動く耐久性のあるエージェント向けのエージェンツ API を公開しました。管理されたコデックスハーネスがついていて、開発者がエージェントを自分のインフラで回すんじゃなくて、オープン AI 側で運用してくれる形です。
HN での議論は3本柱で、 API と SDK のどちらの形が正しいのか、サンドボックスの実態、そしてベンダーロックインです。 API 対 SDK の議論では、API として出すとプロバイダ側が抽象化の層を握ることになって、 SDK で出す方が開発者は自分の環境に組み込めるという対比が語られていました。
サンドボックスについては、エージェントがコードを実行する場所をどこまで隔離できるのかという関心が強い。マネージドで預けると楽なんだけど、自分でコントロールできない部分が増える。で、結局この3つは全部ベンダーロックインの問題に行き着くんですよね。エージェントの実行環境、メモリ、ツール類をオープン AI に預けたら、後で移動するのは簡単じゃないと。
一方でコグニションという会社は、SVN の2というコーディングモデルを出しています。フロンティアコードを11メインで 50.0% というスコアで、フェーブル51に肉薄しながら 64% 安い。事後訓練は機微計算、2.8 兆パラメーターのモデルから行われています。
ただここでもコメントは慎重です。ベンチマークの数字自体への疑問と、アクセスがデビン限定であることへの疑問、つまり独立した検証ができない段階でフェイブルに肉薄と言われてもと。オープン AI の証明の話と同じ構図なんですよ。主張が出た、でも検証手段が限られている。
そう、AI コーディングの争いも含めて、出された数字をどこまで信じるかが共通テーマになっていました。で、この AI コーディングの話は、既存の開発判断そのものを変えています。次はその話題へ行きましょう。
ショッピファイがリアクトネイティブをやめて、スイフトとコティリンのネイティブ開発に戻るという話。リアクトネイティブを選んでいたのは、iOS と Android 両方を一つのコードベースで維持するコストを抑えるためだったわけですが、LLM コーディングエージェントの登場で、二つのネイティブコードベースを維持するコストの前提が変わったというのがショッピファイの判断です。
HN のコメントでは、これを唯一の合理的な結論と受け止める声が多い一方で、LLM 任せの二重コードベースは長期的な整合性の担保が問題になるのではという会議もありました。生成コードが増えるほど設計の一貫性を誰が保つのかという話です。
同じ流れでマイクロソフトの話、ラストが C++、C#、TypeScript と並ぶティア人ここになったと発表がありました。合わせて MSVC をターゲットにする新しいラスト C のコード GUETC バックエンドが進んでいて、目的はツーリング、セキュリティ、そしてラストと C++ の相互運用です。
コメントでは、マイクロソフトという巨大な C++ 組織がラストをティア1に置くことの意味が語られていました。ラストと C++ の相互運用が本気で進むと、既存の C++ 資産を段階的に置き換えられる道が開ける。セキュリティの話も、マイクロソフトはメモリ安全性を重視する方針を公言し続けているので、裏付けとして捉えられています。
そしてこれは前の話とつながっていて、アンダレアスや HN でよく出る議論ですが、ソフトウェアは安く見える変更を積み重ねさせて、自然な完成がないせいで人を狂わせるというグレイビーダのエッセイがありました。変更のレバーが無限にあり、今のままでいいが決められない。
それに対する HN の定番の反論が、顧客との接触が開発者を地に足がつけさせるというもの。フィードバックがある現場にいると、無限の改良から自分で優先順位を選ばされることは減る、と。
LLM でコストが下がると、その安く見える変更の罠は、むしろ加速するんじゃないかというコメントもあって、つまり変更が安くなるほど、やらないという判断の価値が上がる。ショッピファイの話もマイクロソフトの話も結局は何を維持するコストが高いと考えるかという判断の変化で通じているんですよね。
では開発からインフラへ。プラネットスケールがネキという製品を出しました。シャーデドな本物のポストグレスで1億 QPS 超ペタバイト規模ゼロダウンタイムの再シャーディングを歌っています。
アーキテクチャとしては、ルーターがポストグレスのワイヤープロトコルを離して、各シャードはレプリカ付きの本物のポストグレス、ポストグレス互換のエミュレーションじゃなくて、実体がポストグレスだというのが売りです。
ただ、コメントで真っ先に指摘されたのは、クロスシャードトランザクションが近日対応だという点。分散データベースとして語るなら、そこが一番難しくて一番重要な部分のはずで、それがまだなら、現時点ではシャーディングされたキーバリュー的な使い方に向いているという慎重な読み方です。
もう一つの批判はプレゼンテーションの話で、発表ブログが肝心のネキとは何かを埋もれさせていたと、代わりにランディングページの方がはるかに明確だったという指摘。技術的には興味深いのに説明の設計で損をしているという典型的なケースとして語られていました。
HN 的にはポストグレスの実態を使うアプローチへの支持は強い。エミュレーション系の互換レイヤーは深いところで挙動がずれて痛い目を見るという経験談も出ていました。ワイヤープロトコルを離す本物のポストグレスという設計はその点で信頼しやすいと。
インフラの話も歌い文句をどこまで信じるかがキーでしたね。で、ここからは視点を変えて消費者をめぐる話に。まずソニーへの訴訟から。
カリフォルニアの4人がソニーを訴えました。ゲームの今すぐ購入は実際には所有権ではなく取り消し可能なライセンスの付与に過ぎないという主張です。そしてソニー側の主張が注目されていて、理性的な消費者は所有を期待しないというもの。審理は2026年10月1日です。
この理性的な消費者は所有を期待しないという一文がコメントで一番反応が大きかった。購入というボタンを押した人が所有を期待しないと理性的と言えるのかという反発。デジタル購入の実態はライセンスだという点自体は法的にはある程度定着した話なんですが、それを理性的な消費者の水準として開示前に主張するのが攻撃的だという見方です。
そのデジタルの借りが広がっている実感を数字で示したのがストリーミングの値上げのまとめです。 9つのサービスのバスケットで2021年3月の月額 95.91 ドルから 154.41 ドルへ 61% の上昇で年間702ドルの増加。それぞれの値上げに出典をつけてまとめられています。
コメントではケーブルテレビの再現だという声が多い。広告なしプランを選んで値段が上がり、サービスを分けるしかない状況が結局は同じ経路をたどっていると。そしてこの話、便利さと引き換えに所有とコントロールを手放すという構図で次の話題ともつながります。
アップルウォッチのシリーリカップスです。周囲の音声を録音してメモを文字起こしする機能。批評家は常時聴取の状態下への警告とメタグラスで起きたような反発のリスクを指摘しています。
ここでの議論は、機能自体は便利そうなんだけど、周囲の人の同意がない録音が日常に紛れ込むことが問題だというもの。ストリーミングやゲームのライセンスと同じで、便利さの対価として意識しないところで権利やプライバシーを渡していないかという話としてまとめられていました。
ではセキュリティの話へ。4事情です。16.03以下に致命的な RCE があります。テンプレート展開の処理でGit フォルダを作成できることが攻撃の起点になって、悪意あるテンプレートリポジトリ経由で任意の読み取りと実行が可能になる。16.04で修正済みです。
セルフホストしている人は速やかに更新をという話です。コメントでは、テンプレート機能のような開発者向けの高権限機能が攻撃面になりやすいという話が語られていて、コードを書かせる機能は、そのコードがどこで展開されるかまで考えると、意外な場所に手が届くという。
さて、ここからは少し回顧ネタで息を抜きましょうか。レイモンちゃんの話です。Windows XP は初期ユーザー画像をどう選んでいたか。月対価層シードにした RTL ランダム X で100枚上限の1回貯留サンプリング、リザーバーサンプリングで選んでいたという解説です。
こういう小さな古典エンジニアリングの話、 HN でも人気のジャンルで、リザーバーサンプリングをなぜかを含めて解説されているのが読みどころです。当時の制約の中でシンプルに正しく動くコードを書くという、現代の話題と比べるとコードの寿命が10年20年ある前提の設計でしたよね。
では教育と創造の話題へ。まず創造性が新しい堀という主張から。 AI でコピーが容易になった今、優位になるのはアイデアそのものだという話です。そして新しいツールが創造の爆発を生んだフラッシュ時代との類比が出てきます。
HN のコメントでは、このアイデアが堀という主張への懐疑が結構強かった。アイデア自体は AI で生成もできるし、堀になるのは実行と蓄積の方だという反論ですね。逆にフラッシュ時代の類比に納得する人もいて、新しい表現ツールが出た時に一番早く動いた人たちの作品が時代を定義したと。どちらにしてもツールの民主化は差別化の源泉を移動させるという点では一致していました。
その流れで無料オンライン教科書の話、ミュージックセオリー・フォー・ダ・ニーチステのセンチュリー・クラスルーム、ローベット・ハッチンソン著、前編と練習問題が公開されています。
HN では寄付法の難しさをめぐる議論が盛り上がっていました。5000譜は歴史的な負債で、学習コストが高すぎるという意見と、それでも数百年使われてきた表現力があり代替案は出てこないという擁護。音という1次元の情報を2次元の紙に載せる関係性で見ると、今の寄付法は意外と合理的だという擁護が印象的でした。
創造性の堀の話と音楽教育の話、どちらもツールと学びが想像を広げるというところでつながりますね。では最後に小話コーナーで4つまとめて。まずジム・ニアソンがケーブルの大きな箱を捨てるなという話を書いています。タイラー・ガーの投稿を引用していて、10年以上前にしまう箱に入れておいたケーブルが必要になったという。ニアソンはその引用を自分のフェミリテクノボックスにテープで貼ったそうです。
HN 的にもこれは普遍的な共感を呼ぶ話で、捨てた瞬間に必要になるという鉄則、 XP の画像選択の話と同じで、長い時間軸で見た時の取っておくの価値というテーマですね。
2つ目、 NASA のデコンディションステレッチアルゴリズムの話。もともと衛星画像のために作られたもので、それがジョン・ハーマンの D ステレッチとしてイメージ J のプラグインや iOS、 アンドロイドアプリになり、色あせた古代の岩絵を浮かび上がらせています。
人間の目では判別できない微細な色の差を引き伸ばす技術が宇宙を見るために作られて、何千年前の絵を見るのに使われているツールが時間と領域をまたいで聞く例ですね。
3つ目、テレンス・タオが3イコールテグジュペリの引用をシェアしていました。大人もみんなかつては子供だった。ただほとんどがそれを忘れている。そして子供の数遊びが無限と証明という概念を教えてくれるという話。
形式検証で数学の証明が17時間で済む時代に、数学のトップが子供の数遊びに原点があると語るのが今日の最初の話題と不思議に呼応しますね。
そして最後、ブラウン大学のコスト・オブ・ウォー報告書です。ビッグテックは2018年から2022年にかけて約280億ドルの防衛契約を獲得。そして VC は2021年から2023年で約1000億ドルを防衛テックに投入していて、これは直前の7年間と比べて 40% 増です。
今日の話題全体を見渡すと、技術が民間と防衛、過去と未来をまたいで動いているというのが締めの一文になるかもしれません。
というわけで今日はここまで。聞いてくれてありがとう。
また次回。